ラジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災の大津波で何もかも失い、ただいま復興真っ只中、ゼロから新しい街づくりを進めている宮城県は女川町の女川 FM から皆さんのラジオにお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。私がその佐藤敏郎、54歳です。ここ女川町で長らく中学校の先生をしていましたが、震災その他諸々の経験を生かして3年前からは NPO で活動しています。そして
アシスタントのマッチこと阿部マチコです。普段は女川町のお土産物屋さんアガインステーションで働いています。
元学校の先生とお土産屋の姉ちゃん、不思議な組み合わせの2人が被災地と呼ばれる町の今をお届けしていく番組です。
さて、今年も3月11日が近づいてまいりました。毎年この時期になりますと、女川町内でも毎日のようにテレビ局や新聞記者さんが、震災から何年目みたいな企画のために、取材や撮影をしている姿が見かけられるようになります。私の働いているアガインステーションにも結構取材が来たりするんですけど、
はい、
つい先日雑誌の取材で某有名アイドルが、ちょっと来店しまして、
はい、
アポなし、
アポなし、
本当にアポなしで、あ、こんにちはみたいなちょっともう、はい、もう あまりの突然のことに、もう全然対応ができなくて、
もったいないような、ほっとしたような、
そうなんですよ。トシちゃんの場合は大川小学校の遺族として、語り部をしているということもあって、最近またテレビや新聞で見かける機会も増えてきてますよね。
そうですね、なんかこう毎日何かしらの取材入ってますっていうとかっこいいですけども結構追われてますね。
そうですね、いつもはこう取材する側なんですけど、ちょっとこの1年このね3月11日が近づいてくると取材される側になんか、
なりますね。でもまあ俺もさ、こうタレントでもないので、取材をしてくれるのはありがたいですけども、それに答えられるような期待通りの言葉って俺言ってないと思うんだよね、今年なんか特に。
あ、そうなんですね。
なんか7年目だからとかさ、3.11 だからっていうのは、で私たちってあんまりピンときてなかったりするんだよね、本当はね。
そうなんですね、もうずっとそのところに身を置いているので、3月が近づくから思い出すとかではなくて、常にもう、身近に存在しているものなので、
だから記念日でもないし、私はその自分から発信するこういう、場もいただいているので、このラジオ番組を改めて、大事にしていきたいなとも思っています。
被災地の今をお届けするから女川ナウですもんね。
そのナウなんです、
では今週もテレビじゃ言えない被災地の話お届けしていきたいと思います。
いつもはここから女川町にゆかりのある方を招いて、震災当時のことから今の暮らしぶりなどをお話しいただくゲストコーナー、この人さ聞いてみっちゃをお届けしていくわけですが、今週はたまには女川以外の被災地の様子を見てみよう、聞いてみようということで、私たち2人女川を飛び出しまして、
離れること約 111km、車で3時間ほどかけまして、岩手県の陸前高田市に来ています。ここも女川町と同じく東日本大震災の津波で町のほとんどが流されてしまった場所です。ホテル、高校などごく一部の建物、そして JR の陸前高田駅の近くにあった松林の1本だけ残って、あとはもう何もないんですもんね。
そうですね、
ものすごい津波が襲ったことがもう分かりますし、
はい、
そのまんまみたいなところがまだまだあるなと思いました。
そうですね、で今日は私たちがなぜここまでやってきたのかと言いますと、ここ陸前高田にも震災後災害 FM 局があったのですが、そこでパーソナリティをされていた阿部博美さんに会うためです。
阿部さんは今50歳、あの津波でご両親を亡くされ、さらに旦那さんと2人で経営していた食堂と自宅を失いました。その後災害 FM のラジオでおしゃべりしたり、社会福祉協議会の臨時職員として地域の高齢者のサポートをしたり、さまざまな活動をしてきました。7年経ち、つい2ヶ月ほど前にやっと震災前にやっていたと同じ和食あじさいという名前の食堂を再建しました。 今日はその阿部さんに、お話を聞いてみたいと思います。
陸前高田在住の阿部博美と申します。よろしくお願いします。
和食アジサイ、私たち実は忙しいランチ営業の後お時間いただきまして、
はい、
実際お店での収録となっておりますけれども、
はい、
でその肝心のランチなんですけど、
はい、
だし巻き卵ふわふわで味がしっかりしてて白いご飯進みました。
うちのグルメ担当なんですよ。
あ、そうなんですね。ありがとうございます。
いやいや、これはもう少し収録して晩御飯も食べていこうかって
。いやいや、ね、私たちも帰らないといけないのでね。
はいはい、そんな感じで大変ごちそうさまでございました。
はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは再建おめでとうございますということで、7年ぶりに復活して周りの反響などいかがですか。
まあ、他の店舗の方々は仮設店舗などで再開営業をされてた方が多いんですが、まあ、うちは、まあ、主人が震災後すぐに岩手県の内陸部の方に仕事に出まして、でずっと内陸の方で働いていたので、ずっと、まあ、お休みしていたので、まあ、お客様には待ってたよとか、まあ、当時からの人気メニューなんかは、あ、これだこれだっていう風に喜んでいただいて、よかったなというふうに。
やっぱりこのだし巻きとか、
そうですね、あと鶏の唐揚げ、
鶏の唐揚げ美味しかったですね。
あ、
この南蛮
ありがとうございます。はい、
はい、美味しかったです。
南蛮ソースがかかってます。
それはもう7年前からの。
そうですね、もうずっと人気がありまして、は
い、で約7年近くですよね。
はい、
まあ、震災当時、
はい、
この店を復活させるなんていうことはイメージされてましたか。
もう終わりだなって思ってたんですよね。まあ、震災当時は本当それこそもうお化粧することもないだろうとかね、本当おしゃれすることもないだろうとか、何か買いたいとか物が欲しいとかそういうのももう一切なかった感じでしたけれどもね。やっぱり仮設でいろんな方々が事業を再開されていくのをこうずっと見てきて、なんとなくこのまま終わっていいのかなっていう気持ちに徐々にねなってきて、それでまあ主人とも話し合いをして、津波で流されてこれで終わりじゃちょっと悔しすぎないかなっていうことで、そうですね、う
ん、時期的に何年目ぐらいとかっていうのは区切れないやな。
そうですね、どれぐらい経ってからだろう、まあ、1年か2年か過ぎてから、まあ、だんだんともう一回そのかさ上げが終わったらここに建てることができるならばもう一回やろうかっていう、うん、気持ちになってきて、まあ、それと同時に国の方のね制度でグループ補助金っていう、まあ、事業者向けの、まあ、補助金があったので、まあ、それを申請して、まあ、通れば活用して、まあ、再開しようかってだんだんこう2年3年ってなってくる中で気持ちが変わっていった、
うん、 そうですね。まあ、その間にその建てたいと思ってその建てる土地がまだ整備されていないの で、
ね、
その時間とその気持ちの整理と、うん、その行政 その土地の整備と、うん、まあ、こう同進行でこう進んでいって今があるっていう感じですかね。
そうですね、だから最初はっていうかこの復興工事自体は7年経ってもうこれっていうぐらい、まあ、遅いと思うんですね。きっとそれは女川でもどこの被災地でも、まあ、その工事の進捗状況ってそんなに変わらないんだと思うんですけれども、7年経ってもここまでっていう部分がすごく大きいんだけれども、自分の気持ちとそのこの復興にかかってきた時間っていうのはその自分の気持ちがこう整理されていく中ではちょうどいい、ちょうどいいって言ったらおかしいけれども、うん、同じぐらいの、う
ん、まあ、必要な時間
で、時間で
一つ一ついろんな条件っていうか、うん、備えが加わっていった感じで今に来てるんですね。確かにここに来るまでも随分通行止めの区間もまだまだありましたし、ずっとこう重機の音も今もねすぐ近くで響いてますもんね。女川もなんですけども。
あ、そうです、
はい。
まあ、今こうやってお店を再開したわけなんですけども、まあ、それまで災害 FM で活動していたんですけども、はい、その災害 FM に関わるきっかけは何だったんですか。
そうですね、やっぱりその仕事を失ってしまってやることがなかったっていうのも一つですし、あとはその私の実家の両親がこの震災で犠牲になってるんですが、ちょうど両親が2人とも DNA 鑑定を経て、自分たちのところに戻ってきて、でそれまでは一生懸命ね探すのでいっぱいいっぱいだったんですが、両親が帰ってきて落ち着いて、それでじゃあこれからどうしようかなって思った時に、ちょうどいいタイミングで災害 FM が立ち上がりますよっていうことで募集があったんですよ。それで何か自分でも役に立てることがあるんだったらと思って関わったのがそのきっかけだったんですけど。
おはようございます、阿部裕美です。朝の情報エブリー陸前高田です。さて、今朝はですね、早くから、お客様がこの災害フェスタジオに見えております。
おはようございます。
よろしくお願いします。
私はラジオで何を伝えたかったかというと、言葉にはしないんだけれども一人じゃないよっていうことをこうラジオを聞いている皆さんにメッセージとして伝えたかったんですね。でとにかく一人じゃない、みんな一緒なんだって、みんなで前に進みましょうよっていうことを伝えたくて、いろんなところへ取材に行ったり、いろんな市民の方のインタビューをして番組として作って放送してきたんですが、今ねこの災害 FM 卒業してから私はもう3年ぐらいもう経っちゃったんですが、今このお店を再建オープンしたことで、いらっしゃるお客様に、阿部さん俺あの頃ラジオ一生懸命聞いてたよとか、言ってくれるお客さんがいたりとか、この前はあなたに会いたくて来たのって来てくださった女性の方がいらしてね、ラジオ一生懸命頑張ってたよねって、で急にいなくなっちゃったからどこ行っちゃったんだろうと思ってずっと心配してたんだっていうふうに言ってくださった方もいてね、本当に自分が思ってるよりもたくさんの人たちが聞いてくれてたんだなっていうのを今になって実感しているんです。で振り返ってみると、あの頃震災から3年あまり関わったんですが、あの当時私たちは誰がどこにいて、どこの仮設に住んでてとか、誰が生きてて誰が亡くなったのかとか、そういう情報がね全然わからなかったし、それからいろいろな行政からの情報の発信ももちろん災害 FM として大事だったんだけれども、私たちというかみんな人の声が恋しかったんじゃないのかなって今になって思うんですよね。とにかく今同じ市内で生きてる人の声が聞きたかったんじゃないのかなっていうふうに今こう振り返って感じてるんですけれどもね。
人の声が恋しかったっていうのはもう絶対あるなって今聞いてて思いましたよね。
そうですよね。そしてその地元の人の声、その、アクセントとかね、やっぱりこう高田は高田ならでは、女川は女川ならではのイントネーションがあると思うんですが、やっぱりそういうのでこうすごく、聞いて得られる安心感っていうのがあったのかなと思います。
石川啄木がねふるさとの訛りを聞きたくて上野駅に行ったじゃないですか。
それと一緒ですよね。だから私たちは作って放送した番組を再放送のプログラムを作って夜中もずっと流してたんですけれども、お年寄りはラジオ深夜便をよく聞くぞというところが発想の一つだったんですがね、ある程度番組もできてきたから、じゃあ夜中にも聞いてもらおうって言って、その夜中に再放送プログラム作って、でも限界があるんでいつも同じようなのが流れるんですが、その中にその高齢者の方からお話を聞く気仙のじいちゃん気仙のばあちゃん昔語りっていう番組だったんですが、お年寄りを主役にして、お年寄りからいろんなお話を 聞きましょうっていう番組だったんですが、まあ、その方が生まれてから今まで の, その半生をまあお聞きするんですが、基本75歳以上の方々なので、まあ、歴史が長いので非常に長くて、まあ、当初30分番組だったんですが、まあ、全然収まらないので1時間番組になり、まあ、なんとか1時間に編集して放送はするんですが、まあ、長い方では2時間ぐらい喋った方もいらしたんですけどね。その昔語りの番組を、深夜1時とか2時とかに放送してたんですよ。そしたらつい、まあ、やっぱりつい先日いらしたお客さんだったんですが、夜中にあの目が覚めて、枕元でラジオをいつも置いてて、まあ、つけてこう回してたら高田のラジオが入ってきたんだって言うんですね。まあ、その方高田に災害 FM がやってることを多分知らなかったのかもしれないんですが、まあ、たまたま入ってきて、でそれをまあ聞いてたら知り合いだったんですね。まあ、知恵さんが喋ってんだよなとか言って、
知り合いのおじいさんが喋ってたんですね。
おばあさん喋ってて、それで次の日朝起きてから知恵さんに電話したんだよなとか言ってまあそういうことがあったりとか、インタビューの放送を聞いて、あの人あの仮設にいたんだわって言って、あの出かけて行って再会果たすことができましたっていう、あのメールが届いたりとか、あとはその陸前高田にも若い人もいるよねって、あの絶対的な人数としては少ないけれども、まあ、高田でいろいろやってる若者もいるよねっていうことで、まあ、若者の番組を作ったりとか、一生懸命町を復興させようと思って頑張っている商工会の青年部のメンバーが自分らもなんか発信したいよっていうことで来てくれて、それでじゃあ番組やりましょうって言って番組を始めたりと、市内ね、そんなにここ今2万切って1万9000人ぐらいしかいないんですが、まあ、本当にそんな住民たくさんいるわけでもないんだけれども、それでもやっぱりこうなかなかつながれない人もいるんですが、そういう方ともそのラジオを通してこうつながることができたりとか、
まあ、あとは地域みんなでこう作ったというか参加するような番組作りだったんですね。
そうですね、できるだけその言ってみれば私も素人ですから、はい、上手なプロのアナウンサーさんが一生懸命お話しすれば聞いても楽しいでしょうけど、あのね、やっぱり私たちの話を聞くよりもいろんな人の声を聞いた方が楽しいかなっていうので、まあ、いろんな幼稚園保育園の子から、まあ、80代90代の人まで、こういろんな幅広い年代の人たちに、まあ、声をもらいましょうということで、あちこち歩いたんですけどね。
まあ、そうやってこういろんなつながりをラジオの中でも、持ててきて、きっと今のねこのお店での仕事の中で、はい、この人とのつながりっていうのはすごく財産にもなってると思うんですよね。はい、お年寄りの人たちのこう昔語りの活動をずっと続けてらして、はい、そういう会もあるんですよね。
そうですね、まあ、あのラジオの番組として、はい、まあ、昔語りをあのいろんな方に聞いてきたんですけれども、はい、まあ、そのラジオ終わった後ですね自分がもうラジオから離れてしまってもそういうことができなくなってしまったっていうこともあったんですが、はい、それと同時にその時期にちょうどここのかさ上げが始まったんですよ。このかさ上げが始まった時にこう何とも言えないあの不安感、
不安感、
あの元の今までずっと脈々と続いてきたこの陸前高田の歴史が土をかぶせて新しい町を作っちゃったら何もなくなってしまうような気持ちになったんですよ。で、新しい町ができて、はい、スタート、ゼロからスタートではなくって、その前もうずっとご先祖様がずっとここで営んできた暮らしや風習が全部こう忘れられてしまうんじゃないかっていう、なんか
土をかぶされていく中で、
まあ、さらに今後そこには新しい建物が建っていきますからね。
でも道も分かんなくなっちゃってっていう中で、 あの友人に昔語りを公開の形式でやったらどうなんだろうかって、うん、
ラジオの電波ではなくて、うん、まあ、ホールとかに人を集めてっていう形ですね。
そうですね、うん、って言われて、で最初はそんなことして誰が来るんだろうと思ったんですよ。誰もね、そんな会をやって人が集まんなかったら、うん、その語り手としてお呼びした方に失礼になっちゃうし、うん、どうしたもんだろうと思ったんですが、とりあえず一回やってみましょうということで、うん、まあじゃあと思って、まあ、そのラジオを通して、まあ、知り合ったいろんな、うん、人に、私こういうことを今度やるんだって言ったら、まあ、テレビ制作会社の方だったり、まあ、音響に詳しい人だったり、カメラに詳しい人だったりが、じゃあ手伝いますよって言って賛同して、じゃあ一緒にやりましょうっていうことで昔語りの会ができたんですよ。で、2016年の3月に第1回目の昔語りの会を、あのリクカフェっていう小さいカフェでお借りして、うん、あのやったんですが、あの驚いたことに30人以上の人が、まあ、来てくれて、うん、でもうなんかこっちも逆にあまりいっぱいいすぎてびっくりするわ、緊張するわで、
はい、30人っていうのは
ほとんど地元の人ですね、うん、まあ、でもっと言えばほとんどが、まあ、同世代の方たちで、その時は86歳と91歳の方の、うん、2人がゲストでお話だったんですが、まあ、70代以上の方々がほとんどで、うん、でもその昔の高田の町のことだったり、いろんな海での遊びだったり、お祭りだったり、いろんなことをこう聞いていく中で、こう皆さんがどんどんどんどん笑顔になっていって、ああそうだそうだそうだったねって、こうみんなでこの辺で同じ風景をこう見てるのが感じられるんですよ。私には見えないんですよ、こう知らないから。あの私が知ってる高田の町よりももっと50年ぐらい前の話なので、わからない風景をみんながなんか楽しんでいて、で当時のことを思い出して、私はこうだった、ああだったっていう、こうひそひそひそひそ聞こえてで、まあ、前半はとにかく語り手さんのお話に耳を傾けてもらって、後半には来てくれた人たちにマイクを回してみましょうということで、でも高田の人たち結構恥ずかしがり屋さんなので、きっと誰も喋ってくれないんじゃないかなと思ったんですよね。ところが回したら3分の2ぐらいの人は喋ってくれたんですよ。
ほとんどですね、
感想を、あの聞いての感想、それから自分が感じたこと、自分のその子供の頃の思い出だったりとか、あとはそのどういうお話が出るのかわからないっていうのもあって、すごく来るのが怖かった、でも来てみたらばすごく楽しかったから来てよかったって言ってくださる方もいれば、あの心の復興にとてもあの大切な取り組みだって、あの来て感じました、ぜひ長くやってほしいって、そういう感想を述べてくださる方もいて、その時に、あ、みんなその年齢関係なくみんなこの土が盛られていくこと、それから津波で全部持ってかれてしまったことにて、こう町が一変して不安に思っているたことってみんな同じだし、みんな多分何かしらこう胸の中にしまい込んでいたものがあってね、それをこうマイクが回ってきた時にこう話してもいいんだってなんか思ってくれたのかなと思って、なんかこれならいけると言ったらおかしいけれども、もしかしたら皆さんに受け入れてもらえるのかもしれないっていうことで、それでじゃ あの頑張って月1回やりましょうって言って、2016年は毎月毎月開催したんですね。で、まあ本当あの多い時には50人ぐらいの人が来られた時もあって、カフェから溢れちゃうぐらい立ち見の
立ち見です、
おばあちゃんたちの立ち見大変そうです
そうそう、本当にそれぐらいあの、たくさんの方が来てくださって、
でもみんな不安だったんでしょうね。で、行ってみて、あ、いや、ここには紛れもなく間違いなく風景があったんだ、私たちはそこにいたんだっていうことを 確かめ合うようなそういう時間にもなったような気がしますよね。
そうですね。
今話聞いててなんか私も逆に、ね、地元の変わり果てた今様子やなってますけども、あの頃ここでこう遊んだんだ、友達のうちがここにあったんだっていうのをすごくこう、私は私で今思い浮かべながら聞いていましたよ。ああ素敵な活動ですね、それは。はい、
でそういうあのイベントをその本にまとめられたと聞いたんですけど、
はい、そうなんです。その2016年に1年間に9回開催して10人の方にお話を聞いたんですが、まあ、映像にも記録したし音声も記録した。でもやっぱり文字に起こしてあの形にしようかってこうスタッフ間で話になって、じゃ あの文字に起こしましょうということで文字に起こしたんですが、まあ極力その方の言葉であの表現しましょうということで、もうあの気仙弁気仙語だらけで、あの文字にするの難しかったりもするんですよね。
その聞いてそのまま文字に起こす
でこうねに小さいや
にゃ
にゃにゃだけど、はい、いやでもお年寄りが言うにゃはもっとこうにも入ってるよねとかね、文字にするのってすごい難しいですよね。でもまあでもいろんな方が見るからできるだけ読みやすい形で、でも方言も大事にして、その方言自体もあのだんだん私たちの世代なんかでも使わなくなってきてるので、どんどん消えていってしまうじゃないですか。なので今こうやってあの自身の言葉で語られるその方言も、残していきましょうということで、そのまま方言のまま書いて、あ文字に起こして、で、まあ、注釈つけて難しいところには注釈をつけて、まあ、あの本にしたんですが、去年の7月の末に発売したんですが、地元の本屋さんでベストセラー1位いただいたんですが、その月8月
すごいですね、ずんざんばんざんだちの本がですねそれは素晴らしいですね。
それこそね、帰省した人たちが、まあ、あの高田を離れて向こうで暮らしている関東とかで暮らしているその高齢者の方だったり、まあ、同世代の方たちにお土産に買ってって、そしたらそのあのなすごくその皆さん離れてる人ほどこの高田を心配してるんですよね、どうなってるか見えない、目に見えない分、だからまあすごくあの喜ばれてるよっていう話を伺ったりもしましたけど、
なんかこう離れていても自分の故郷をこう感じられるというか、
ふるさとは遠きにありてですからね。
そうですね、
まさにその通りだなと思いましたよね。
まあ、今ねラジオを聞いてる方もこの本をすごい読みたいと思ってくれる方もたくさんいると思うんですね。この本の買い方と題名を教えてもらってもいいですか。
はい、タイトルは心の宝物と言います。まあ、市内の陸前高田の、まあ、本屋さんで伊藤文具店という、まあ、本屋さんがあるんですが、本屋さんで購入することができますが、まあ、あの県外の方々は昔語りの会で Facebook のページがあるんですが、そちらの方にあのメッセージいただければ手配して発送することができますので、
はい、欲しいなと思った方は購入していただければと思います
ね。そうですね、はい、
まあ、そうした活動を経て、まあ、いよいよお店を再建することができました、
はい、
オープンして約2ヶ月、はい、今後このお店をどんな風にしていきたいとかありますか。はい、
そうですね、あのまだ始まったばかりで、あのおかげさまで毎日あのたくさんのお客様に来ていただいて、
はい、
もうあのフル稼働をしている状態なんですね。シビアな言い方をすればいつまでもこのまま状態が続くとは思っていないので、やはり落ち着く時は必ず、来ますし、まあ、あの震災前もそうでしたが、そんなに震災前なんかも景気がねいいわけではなく、まあ結構厳しかったんです、震災前も。だからその今はねこの震災後いろんな方々があの入ってきているし、復興工事の方もたくさんいらしているので、人口そのものがこう実際は増えているような感じなんですけれども、まあ、いずれ工事が終わってここの市民住民だけになってしまった時に、あの 沿線がどうなっているか、うん、そこがやっぱり自分たちにとっても不安要素ではあるんですけれども、うん、まあ、それも皆さん一緒だしどこも一緒だとは思うんですが、でもそうなった時でも続けて細く長く続けていけるように、うん、まあ、今はとにかく努力していかなくちゃいけないなっていうふうに思ってますし、うん、あとは今はまだこのかさ上げして作られている中心市街地もまだちゃんとした街になりきっていないので、うん、はい、店の数も全然少ないのでね、あのとにかく私たち7年近く、まあ、自分たちのこの店から離れていたんだけれども、ここへ戻ってきて、まあ、受け入れていただいて、うん、そしてこの町がにぎわっていくものの一つになれればいいなっていうふうに思ってます
。陸前高田に、ね、紫陽花あり復興真っ只中って感じですよね、はいはい、高田のこう復興状況についてどう思われますか、まあ、これからどんな町になればいい、
あの人が集まるところになったらいいなっては思ってるんですね。というのは、まあ、女川もそうだと思いますが、住宅が全部高台に上がってしまう、
はい、
でここはこの中心市街地は住居兼店舗は OK ですが住居のみはないんですよ。中心部はダメで、まあ、東と西は、まあ、若干あの住宅 OK の場所もあるんですが、うんうんうん、それでもほとんどの方は高台により安全なところに、うん、まあ、住宅を確保しているので、うん、あの結局はわざわざ下がってこなくちゃいけない、うん、わざわざ行く町になっちゃうんですよね、
うんうんうん、
今までは平らなところに皆さん住んでいて、あもちろん高いところに住んでる方もいたけど、ほとんどの方がこの平らなところに住んでいて、こう自転車でちょっと用だしみたいにこう、ね、うん、あの歩いてとか行けたのが、うん、今度はわざわざ出向かなきゃいけない、
うんうん、上がったり下がったりしなきゃいけないようですね、うん、
距離によってはこう車で来ない
と、そうですね、うん、だからわざわざ来るということは何か用事を作ってくるわけだから、うん、とにかく、まあ、いろんなイベントだったりとかやりながら人が集まるようにそういう仕掛け作りを、まあ、きっとこれから市と市としてというか、うん、まあ、町としてやっていかなくちゃいけないんじゃないのかなというふうには思うんですよね、
うん、内側の人たちも外からの人たちもどんどん人が来るような、
そうですね、うん、あの三陸縦貫道が今一生懸命整備されていますけれども、うん、
はい、
短時間で行けるようになることで陸前高田は通過点になってしまうんじゃないか
な、
そういう不安もあるんです、うん、だから通過点になってしまった誰も下に高田にインターから降りてこなくなっちゃったら、うんうん、街も死んでしまうし、
うん、
とにかく観光客というか外の人がこう高田に寄ってってくれるようになるには、うん、こうより魅力的な街を作っていかないと、
う
ん、
そこが目的地になるっていうのは必要になってきますよね、
うん、そうですね、
まあ、でもあのここの魅力としてまず、はい、今私たちの目の前にいる阿部さんもそうですので、
そうです ね、
うん、イベントがなくてもここに会いに来ていただければ、
実際の美味しい料理、うん、まあ、それから阿部ひろみさん、うん、ね、その人に会いに来る、うん、
ぜひ高田のインター
で降りてください、降りてくれるようなね、そんな、ね、お店になればね、でございますよね、
はい、頑張ります、
ね、最後にこのラジオはですね、あの宮城県内はもちろん全国で放送されています、あのここのお店の PR などお願いします。
陸前高田の中心市街地、かさ上げしたところに、やっとあの復活することができました、和食紫陽花と言います。定休日は火曜日で営業時間は、11時30分から午後2時までと、夜の部が、17時から9時までとなっております。
これからの季節おすすめのメニューなんていうのありますかね。
そうですね、
まあ、全部だとは思いますけれども、ま
あ、はい
はい、
季節というか、そうですね、女川と違って港がないので陸前高田は、うん、まあ、養殖漁業が盛んなところなんですけどね、うんうん、今だと早採りわかめが出ていてね、生わかめ
聞いただけで すぐ飲み込みましたけど、
美味しいですけどね。あとはそうですね、これからだとホヤとかが出てくるかと思うんですけどね、はい、まあ、あの生物も、まあ、ございますが、あのうちはあのだし巻き卵と鶏から南蛮ソースがあの絶対的な人気を博しておりまして、うん、はい、皆さんあのほとんどの方が注文してくださいます。
ぜひ鶏から南蛮美味しかったです。
ありがとうございますぜひあの食べに来ていただければなと思います。
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ラジオを聞いている方々に何かメッセージをお願いします。
あの陸前高田災害 FM で、聞いてくださったあのリスナーさんも、なんか女川の災害 FM のリスナーさんの中にあのいらっしゃるということをよくあの伺っておりましたけれども、あの災害 FM 時代ですね、あのたくさんの方々に励ましのお言葉いただいたり、あの応援していただきまして、本当にありがとうございました。あのいろんなことがあった7年だったんですけれども、まあ、こうしてまた、震災前の仕事に戻れたということは本当にあの嬉しいことで、これから先の人生をまたあのこのアジサイという店でね、あの主人と、一生懸命頑張っていきたいなと思っています。ぜひあの陸前高田に来られた時にはアジサイに立ち寄っていただければなと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。
以上、この人さ聞いてみっちゃ、今日は岩手県陸前高田市で和食アジサイを再建したばかりの阿部博美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。そして美味しい料理ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
ありがとうございました。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、この番組は復興真っ只中の町、宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
復興真っ只中の町、宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週は東日本大震災から間もなく7年ということで、うん、女川以外の被災地の今もお伝えしようということで、岩手県は陸前高田市にお邪魔しています。
はい、
先ほどは聞いてみっちゃのコーナーで、うん、阿部さんにお話を伺いましたけれども、
はい、
せっかくなのでその後2人で街の中を見て歩きました。
はい、
で、まあ、女川もそうですけど、うんうん、まあ、どこに行ってもやっぱりこのクレーン車であったりとか、うんうん、こう重機がね、うん、まあ、7年で本当に土もいっぱい運んだなと思いますけども、
うんうん、
これから運ぶ土もいっぱいあるんだろうなって改めて思いましたし、
そうですね、うん、
それからね、やっぱ俺はね、あのいろんな町の人たちの思いがこう、うん、ほら仮設商店街みたいなの、ね、
はい、
そこで感じ取ることがやっぱりできました。
うん、
例えば南三陸で、うん、三三商店街とかさ、
はい、
気仙沼復興商店街ってのあって、うんうん、それから、今回、ね、目的地として行った陸前高田市に、
はい、
あの未来商店街っていうのがあってさ、
はい、
あの女川でもコンテナ村商店街とかってあって、はい、
うん、
震災間もない頃にコンテナとかプレハブで始めたんでしょうね。
うんうん、
でそこに込められた三三にしてもさ、未来にしても、はい、女川の希望の鐘にしても、なんかその時の人々の思いが詰まってる感じがして、
そうですよね、こう未来を見てますよね。
そうなんですよね、本当未来商店街は手作りの看板でさ、
はい、
ね、ちょっとレトロな感じがして私好みなんですけど
ちょっと興奮してましたよね。
はいはい、そして少しずつもう張り紙があって、うん、新しい店舗に移りましたとかっていうのも、はい、出てきて、
うん、
なそれをこう6年7年の日々を思うと、
うん、
なんか感慨深いものがありましたよね。
そうですね、あの、うん、どうしてもこうニュースや新聞などでしか見たことがなかったので、
うんうん、
やっぱり実際にそこに足を踏み入れて、
そうそうそうそう、
目の前で見て、
うんうん、
まあ、触ってっていうのだとやっぱ全然違いますよね。
うんうん、あの未来商店街 の手作りの看板もやがては取り外されるのだろうけれども、なんかいろんな意味でこうみんなの心の中に、
ね、うんうん、
残っていくんだろうなと思うし、
うん、
あそこに未来という言葉を掲げた、
うん、
意味、
うん、
その方向っていうのはこれから問われるのかなというふうにも、すごく思ったし、
うん、
そこを訪れた私たちもそんなふうなことを思わされたような、
うん、そうですよね、
そんな、ツアーでしたね、
はい、そこが仮説でも、うん、まあ、次に本節の方に店を構えても、うんうんうんうん、その当時思ったその前へ進む気持ちっていうのは忘れないでいただきたいっていうのもちょっと思いますね。私もそう思いますし、うん、まあ、自身もね、うん、思いますし、あの皆さんにもそう思ってほしいなっていうのは、
うん、そうですね、うん、はい、でもまあ久しぶりにね、こうみんなでワイワイドライブして珍道中でもありましたけど
ねそうですね、あの実は私とトシちゃんとあとプロデューサーと小長FMの代表と4人で、はい、行きましたけど、
例えばお土産屋のこうおばちゃんたちが、
はい、
やっぱ浜のおばちゃんたちでああいう感じなのかな、なんかこう、うん、あったかいというか、
そうですね、
ね、
なんかあのこう気軽にこう声をかけてくださる、
うん、昔から知り合いだったかのような
まあなんか私たちも、うん、あどうもみたいな感じで、うん、行きましたからね、
どうしてもねこのホヤおにぎりとかってあってね、
あ、ありましたね、あの大谷海岸というあの、うん、ところで
これホヤ分厚いななんて言って、ね、これはなんか買わずにいられないなんて買ったりしてましたよね、
うん、も私もすぐ買って食べました、もう車の中で食べさせていただきました美味しかったなあのホヤ、
はい、またねなんかあのおばちゃんに会いに行きたいなというふうに思います。
そうですね、
はい、私たち普段は小長和町からこう放送をやってますけども、
はい、
東日本大震災っていうのは、うん、まあ、北海道から関東の方まで本当に、うん、多くの、
はい、
そして広い地域に、うん、影響を及ぼして、
うん、
今もまだ多くの地域が復興真っ只中にあります、
うん、
小長和だけでなくて、そうした他の地域にもこうやってね今回のように時々出向いて、
はい、
まあ、復興って何なのかとかね、
うんうん、
未来っていうのはどう描いていくべきなのかとか、
そうですね、
うん、あとやっぱり年月が経てば、うん、良かれと思ってきてやったことだけれども、うんうん、それ本当に良かったのかとか、
そうですね、
ね、うんうん、その逆とかね、
はい、
うん、実はこんな効果があったとかっていうのも確かめながら、進みたいと思うし、ラジオの皆さんもね、はい、一緒に、ね、考えていただければなというふうに思います、
はい、
ね、皆さんからの感想、ご意見、メッセージお待ちしております。
今日は陸前高田に来たわけですが、
はい、
小長和も南三陸も気仙沼も、うんうん、復興真っ只中のここ被災地は今は多くの人に来ていただくことが重要なので、
はい、
まあ、今頑張っていろんなお土産物を売り出しています。
それどころかマッチはお土産屋さんじゃないですよね
あ、そうでした、はい、ありがとうございます、はい、今日ね陸前高田で気になったお土産あったんですけど、
うんうん、
あのカモメの卵、
うん、
私一種類だと思ったんですよ
いっぱいありましたね、
いっぱいあってびっくりして、うん、なんかオレンジの味と か、
うん、
なんか
プレミアムとかってもあって ね
プレミアムとかなんかあの一つのお土産でもいろんな味が楽しめるとか、
うん、
それがちょっと気になってしょうがなかったんですけど、うん、
買いました私も、
ね、
はい、それからやっぱ気仙沼方面っていうとフカヒレじゃないですか、ね、
はい、
僕もフカヒレ買っていきましたよ職場にね、
お
フカヒレクッキーですけどね
クッキーかい、
みんなにフカヒレ買ってきたぞって言って、おすげーって言ったらクッキーだったんですね。
あら、うん、なんか随分奮発したなと思ったらそんなオチが
そういうオチがついたのがね私は好きなんですよね、うん、
なるほど。
それからさ南三陸にあるこのモアイの、
あ、はい、
ね、いろんなグッズがあるじゃないですか、
ええ、
冷蔵庫によく貼っつける、うん、あのマグネットありますよね、はい、モアイの形をしたあれを俺よく買っていくんですよ、でうちの冷蔵庫にねモアイいっぱいいるんですよね
それちゃんと使ってるんですか？
使ってます。いろんなプリント貼ったりしてるんですけど、うちのかみさんに、うん、なんかあんまりいい顔されない。いつの間にかまたモアイ増えてるわねみたいな。うん。小長和って売り出し中の、はい、
うん、
まあ、マッチのとこにも限りませんけども、なんか紹介できるお土産なんかあるかな？
はい、あ、そうですね。なんかこう季節的になんかサンマが秋で終わりなんじゃないかって実はこうイメージで思われがちなんですけど、
うん、
年中冷凍加工品でなっているので、
うんうん、
年中こう美味しく食べられるんですね、
うんうん、
でそのサンマもその新鮮な状態で急速冷凍をかけたり、
うんうん、
もうすぐに加工するので、
うん、
実はその冷凍なんですけれども美味しく食べれるんですよ、
うん
うん、なので今サンマの季節じゃないなと思っても大丈夫です。あ、
これは耳寄り情報ですね、皆さんどうぞ、ね、うん、サンマのお土産ね、それからやっぱりこうお土産のエピソードっていうのは、いろいろあると思うんですよ、うん、俺なんかさ教員時代も長かったので修学旅行のお土産の失敗エピソードみたいなのが結構あって、
はい、何が一つ、
ね、そんなのも、
うん、
まあ俺が紹介するのもいいですけども、リスナーの皆さんいっぱいありそうですよね、はい、それね、
なんかもらってちょっとって思ったものと、
うんうん、なんでこんなの買っちゃったんだろうみたいなのも、ね、あると思うし、うんうん、ともちろん嬉しかったお土産が、うん、きっかけになったお土産あると思います、
うんうん、はい、ね、その皆さんの周りにあるあるいはね旅先で気に入ったお土産品などあれば教えてください、
はい、
それが気に入った理由やエピソードなども含めて送ってください、
はい、
宛先はエンディングで紹介します。
帰り道急ぐ途中ふと足を止める、浮きしるべ並ぶ入江に西日が。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうかと。阿部ひろみさん、
はい、
いや魅力的な方ですね。
とっても素敵な方でした、
このちょっと収録終わったらそのことについて長々と語りたいと思いますけれども
そうですね、
はい、やっぱり人だな。
そうですね、
風景プラス、人で、その地域の魅力というか、発信できるようになればいいなというふうにも、改めて私も思いました。これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思います。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668、郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp。 ファックスの場合は 022-774-1474 022-774-1474 までお願いします。
女川ナウ、今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も頑張って。